本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書7章の1節から10節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約の111ページです。司会者は新改訳聖書3版でお読みいたします。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いして言った。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。それでは吉枝貴邦先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。イエス様は先ほどの子供たちへのお話でもありましたように、一つの例えで私たちとイエス様と私たちの関係を教えました。ヨハネの15章5節ですが、私はブドウの木であなた方は枝ですとおっしゃったんです。みんなその枝です。そして私は吉枝です。もう何回も言ってるんですけど、何回言ってもいいですね。さて、読んでいただいたルカの福音書7章の1節から10節までのところを通して主の御心を学びたい、お願っています。カペナウムというのはガリラヤ湖畔にある古い町です。イエス様はこの町を根拠地にして各地を巡り歩いたり、御言葉を語ったり、病人を癒したりなさいました。福音書の中にはイエス様がカペナウムで多くの奇跡をなさったことが書かれています。それを一つ一つ挙げるのは今省略しますが、思い出してください。でもそれにもかかわらず、この町の人々がそれに応答して真剣になって悔い改めなかったことをせめてこう言っておられます。それはマタイの福音書の11章23節ですが、カペナウム、どうしてお前が 天に上げられることがあろうありえよ、ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。ソドムというのは、ソドムとゴモラと並んで称せられる悪徳の町で、紀元前2000年アブラハムの時代に火と硫黄とで即座に滅ぼされたその町のことですが、だから神様の御業を見たり経験したりすることは、それを見て悔い改めて信じるようになる大きな責任のあることなのです。このことは聖書には書かれていないのですが、この辺りは湖畔で湿地の多い土地で蚊が多くいました。そういう意味では、私が今東京で住んでいる台東区の谷中というところも蚊の多いところです。山手線の内側なんですけども、名だたる文化地区ですね。で、谷中地区の大体約3分の1ぐらいを東京都営の谷中霊園、谷中墓地が占めて、でもその他のところにも70軒のお寺がありまして、そのお寺がみんなそれぞれ自前の墓地を持っている。で、日本の墓地はご存知のように花立てがあり水があります。蚊がそこで育つんですね。ですから、もう私も自分の家の2階の窓から見ると、もうすぐ下に墓地と墓ばっかりなんですね。だからもうそこでは勉強したり仕事をしたりするのには絶好の環境ですよ。本当にもうぼちぼちやっててもはかどるんです。なんかちょっとつまないな。でも5月になるともう蚊が出るので、家の外で何かちょっと草いじりなんかしてると、もうたちまち蚊が集まってくるんです。でも谷中っていう、それが谷中の語源になったという説もある。まあ話は戻りますが、この辺りは湖畔で湿地の多い土地で蚊が多くいたんです。そのために19世紀から20世紀にかけて、イスラエル共和国建国以前にこの辺りに植民したユダヤ人たちは、老人や子供のような弱い者が次々にマラリアにかかって死んだそうです。そして立派な墓を作ることもできないで、その共同生活をしていた器物の片隅の方に粗末な墓が今まで建っている。子供や老人の墓が多かった。非常に気の毒なようがわかるようです。あるいはこの百人隊長のしもべも、マラリアが急に悪化して死にかけていたのかもしれないなと想像されます。百人隊長といえば、ローマの軍人のかなり上の地位の人です。その人が病気で瀕死のとこにあるしもべを心配して、ユダヤの長老たちを介してイエス様にお願いしたというのですから、そのしもべは彼にとってかなり重要な人物であったか、または百人隊長がたとえしもべであっても人の命を大切に思う人であったのかもしれない。彼がガリラヤのカペナウムに赴任してからは、ローマの神々を信じる信仰よりもユダヤに伝わる唯一の神の信仰に強く深く心を惹かれて、自分の担当する地域カペナウムの町では 自分から費用を出して自分から費用を出してシナゴーグ、つまりユダヤ教の街道を建てて、これをユダヤ人に送ったほどだったのです。イエス様にお願いするのにも、彼のためユダヤ人の長老たちが代わって熱心にお願いに来るというほどでした。イエス様はこの百人隊長の信仰を、これほどの信仰はイスラエルの中にも見たことがないと褒めておられるんですが、何がそんなに褒められるほどの信仰だったのでしょうか。聖書的な信仰の在り方を方向づけているいくつかの聖書の言葉を見てみましょう。最初はヨハネの福音書20章29節です。これは新改訳聖書の第3版だったら224ページ、2版だったら205ページ。ヨハネの福音書20章29節。よかったらご一緒に声を出してください。ヨハネの福音書20章29節。ではどうぞ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。言い換えてみると、信じることは見ることにはよらないということなんです。でも私たちの常識では、見たら信じるとか、見ないものは信じられない、英語でも Seeing is believing。 イエス様の言葉はその常識に真っ向から対立しているんですね。ところがこの常識が間違っているということに気がついている人が実に少ないんで、ちょっと見てください。私は今メガネをかけています。では見てくださったあなたに質問しますが、私がメガネをかけているということを信じますかと言われても、何を見て分かっているのに 何を今さら質問しているのかしらと思うんじゃないですか。見て知っているものについては、普通それを信じますかとは聞かないものです。信じることはまさに見ることによっていないのです。で、その点ではこの百人隊長はいい線を言ってますと思いますね。イエス様にお願いするにも、ユダヤ人の長老たちを代わりに来させたほどで、自分ではイエス様を直接見なかったようです。見なくてもイエス様を最高の権威あるお方として信じていたことを言い表しています。自分にも百人隊長としての権威があって、百人の兵士に命令すればその通りに彼らは従います。行け、行きます。来い、来ます。死ね、死にます。ちょっと無茶だな。でもその上には千人隊長がいて、自分はその命令に従わなくてはならない。さらにもっと上には ローマ皇帝も言う。全部のローマ軍とローマ人たちを自由に動かす権威を持ってる。だからイエス様は人の形をとっておいでになっているけれども、天地の創造主である唯一の神の一人息子なのだから、ローマ皇帝なんか及びもつかない権威を持った方だ。そうなのだったら一旦は我が家においでくださいとお願いしたけれども、こんなすごい方を我が家に来ていただくのは恐れ多すぎる。もしかしたらイエス様は想像を超えた大きな方で、頭が家紋にぶつかってしまうかもしれない。でまあこれは冗談ですが、でも想像を超えた重い方で床が抜け落ちてしまうのではないか心配したのかもしれません。この重いというヘブル語はカベード、同じ語根から出ているカボーズというのが栄光なんです。栄光っていうのは重いっていう言葉関係がある。まあこれもちょっと余計なことですが、まあそれはともかくルカの記録によれば、彼はこの時には結局イエス様を見ませんでした。もちろん見なかったこと自体が偉いのではありません。しかしもう一つの聖書的な信仰を指し示す御言葉があります。それはローマ人への手紙10章17節です。ローマ人への手紙10章17節、これは三版の新改訳聖書では306ページ、2版では280ページになります。ローマ人への手紙10章17節、ローマ10章17節、よろしかったらご一緒に読んでください。はい。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。そのように信仰は聞くことから始まる。そしてその聞くことはキリストについての御言葉によると書いてあります。最初に見たのは信じることは見ることにはよっていないということでありましたが、ここで教えられていることは信じることは聞くことによっているということです。そして彼はこの点でもいい線を言ってるんじゃないでしょうか。自分で費用を出して建てた街道にしばしば訪れて聖書の言葉を聞いて、ローマの神々とは違うユダヤ人を導いてきた生きておられる力あるお方、天地の創造者である神を敬うようになっていたのでしょう。神様が言葉を持って天地を創造なさったという教えは特に彼の心をつかんだのかもしれません。軍人として自分の経験からすれば、上官の命令の持つ力がよく分かっていたからです。余談ですが、この百人隊長が費用を出して建てたその街道と思われる建造物は遺跡だけになっていますが、二階建てで今も立派な石の柱や床や壁の彫刻模様などが残っていて、このカペナウム観光の目玉になっています。さらに彼はただお言葉をいただかせてくださいとお願いしています。お言葉を聞きたい、権威あるお方の命令をいただきたい、そうすれば必ずその通りになると 固く信じていました。私たちも御言葉の約束を握って信じることが大切です。日本人の先祖伝来の信仰についての考え方の中には聞くということが極端に抜け落ちています。神々は多くいますが、その神が語っているということとか、その言葉とかを聞いたことがありません。ただ自分の願いや強い願望によって神であるからにはこうしてくれるに違いない、そうだもん、そうでなきゃ嫌だもん、というような神に対してこちらから負わせてると決めてかかっているんです。私たちにとって自分の願いや願望ではなく語ってくださる神様が第一です。箴言の三章五節にも、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなと言われている通りです。心を尽くしてというのは、自分の理解が御言葉の教えていることとは違っている場合にも、聖書の教えを 100% 信じて任せて従うことです。ですからこの百人隊長と同様に、私たちもよく聖書を読んだり聞いたりしなくてはなりません。聖書が本当に教えているのではないことを間違って、これこそ神の御心だと思っては、とんでもない迷いの道に導かれてしまうからです。それは大変危険なことです。聖書をよく読まなくてはならない、よく聞かなくてはならないというのは、聖書的な信仰にしっかりと立つためです。さらにまた、聖書的信仰の在り方を示すもう一つの聖書の言葉があります。それはヨハネの福音書11章40節です。第3版では202ページ、2版では185ページ、ヨハネの福音書11章40節。ではご一緒にどうぞ、はい。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。最初は信じることは見ることによらない、二つ目は信じることは聞くことによっているということでした。三つ目にここで教えられることは、信じるなら必ず見るようになるということです。信じることは見ることによらない、信じることは聞くことによっている、そして信じるなら必ず見るようになる。百人隊長はしもべが癒されたのを目の当たりに見ました。信じたので見た、つまり経験したのです。この信仰こそイエス様に称賛されるほどの信仰なのです。この百人隊長は最後までイエス様に会わなかったのでしょうか。確かなことは分かりません。ただルカの福音書23章47節では、十字架の周りで いろいろな出来事が起こったのを見聞きして、この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい人であったと言ったと書かれています。でもマタイとマルコは百人隊長がこの時言った言葉としては、この人は誠に神の子であったという言葉を記録しています。この神の子と言ったのも、唯一の神の一人息子を意味していたのではないのかもしれないと思いますが、もしかしたらこの百人隊長はカペナウムでしもべを癒していただいたあの百人隊長と同一人物なのかもしれません。彼のイエス様に称賛された信仰に倣って、私たちも見ているところによらず御言葉を聞いて信じる信仰に徹したいと思います。そうすれば私たちも必ず見るようになるのです。つまり神様が約束なさったものを私たちも経験するようになれるのです。なぜでしょうか。約束してくださった方が存在しておられて、そのお方は真実な方であり、私たちを限りなく愛してくださっているからです。ついでにもう一つ確認しておきます。私がハイビエスタッフであった現役の頃に、夏のキャンプで一人の高校生と話していました。彼は素直な高校生で、集会で話されたことは、作り主の神がおられることも、その神に対して自分が罪人であることも、イエス様が十字架で死んでくださったのが僕の罪のためである、そのことも、またイエス様を信じれば全ての罪が許されるということも全部よくわかります、言うんです。だから驚いて彼に聞いたの。じゃあなぜ信じられないの。彼はそもそも信じるっていうのはどうすることなんですか、聞くんですね。言ってみれば、まあなんかこういうポーズをするということだったら、それが信じるってことだったら恥ずかしくてもやります。信じる信じる信じる信じる信じる、1万回唱えてごらんと言われれば時間がかかってもやります。そういう気持ちなんですよね。でも何やったらいいんですか、どうやったら信じられるの。そこで私は彼にローマ人への手紙10章13節を示して一緒に読みました。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ね、こう書いてあるだろう。お名前を呼び求めたらいいんだよ。海で泳いでるとき足がつって危なくなったときどうする。海水浴場ですから、いつも水泳救助人が救助の道具を持って沖の方、手前の方立ってみんなの様子をよく見てます。その子にいる人が助けると分かってるの。でも面倒かけちゃ悪いから、ちょっと沈んでおこう、な人はいない。声を出してその人に呼び求めますね。ちゃんと助けてくださいと、きちんとした発音で言えることなんか大事じゃない。助けてって言ってもゴゴゴゴ、半分は水の中でも伝わればいいんです。お名前を呼び求めたらいいんだよ。今ここで呼び求めよう。池のほとりのベンチで座って一緒に祈りました。 祈り終わった時の彼の顔は晴れ晴れとしていました。わかりました、これでいいんですね。もう何十年も前のことですが、彼は今も忠実な信仰生活を送っています。聖書の言語であるギリシャ語では、私はキリストを信じますというのは Pistuo en Christo、 私は神を信じるという場合には Pistuo en Theo と言って、キリストの前に、また神の前に En という前置詞がついています。この前置詞は英語では En にあたる、あるいはエイスという前置詞の場合もあります。これは英語だったら into にあたるものですが、日本語ではキリストの中に信じるでは日本語にならないので訳しません。またこのピスティオという動詞が受けて信じると言いながら、この前置詞なしの場合もあるので、前置詞があるときと前置詞がないときとではどう意味が違うのかといえば、前置詞がない、前置詞がある場合には知的な承認というような意味ではなく、むしろ相手に対する人格的な信頼を意味すると言ったらいいかもしれませんが、分かりにくいですよね。だから分かりやすい別の例で話してみましょう。日本語では彼を信じるというのか、または彼について信じるというのかの区別だと思えばいいと思います。例えばあなたの家の近くに病院があるとします。ある朝その前を通ると、ちょっと白いあのお医者さんの上っ張りを着た人がそこに立っていた。ああ、この人がここの先生なんだなと思いますね。近所の評判では名医だということでそれを信じます。家庭の中でも夫婦仲もよく、患者さんにも親切な立派な人だと聞いてそれも信じます。でもそれはあくまでも彼について信じているの。ある日あなたは右の下腹が痛みます、下痢もあります、あの病院に行くとやっぱりあの先生が見てくれます、先生はこれは急性盲腸炎です、手術をしましょうと勧めます。あなたは手術台に寝かされて腹を出して先生にお任せします。先生はピカピカ光るメスを持って、よく切れる道具を持ってあなたに向かってきます。その時あなたはその先生に全部をお委ねするんですね、任せるんです。そんなことありっこないけど、もし先生が間違えて心臓を取り出してしまったらあなたは死にます。でもその時あなたは今までその先生について信じていたいろいろのことと全部別にして、その先生に命を預けるという意味で先生を信じるのです。だからローマ人への手紙10章13節に、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのですと書いてあるのはまさにこの意味です。カペナウムの百人隊長は見ませんでしたが、しかし聞きました、そして信じていることを言い表してその結果を見ました。あなたもイエス様に向かって この道筋を行ってください。信仰生活はその連続です。お祈りしましょう。神様、御言葉をくださってありがとうございます。聞いて信じる者にならせてください。信じてもっと高く、もっと深く進んでいくものとならせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。